HM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー、 MC のマリコです。
カルロスでございます。
はい、今日はファイナルファイト
桜さんの最終回ですね。
はい、
はい、第4回目になりますけど、はい、実はなぜ4回目なのにこんな話をしてるかというと、前3回とは全く話の内容が変わってます。まあバトル、バウト、まあ戦いには変わりはないんですけどね、うん、この第4回目、さくらさんが熱く語ってくれたのはポッドキャスト界に関してだったんですね、うん、要するにまあポッドキャストってまあ我々ね、こうやってもいろいろやってはいますけども、うん、意外とそのまとまりのない世界というか、まあぶっちゃけはっきり言って銭にならないんで、うん、まあ辞めていく人が大半なわけですよね。でそんな中で、まあ、サリとってですよ、せっかくこんだけやってる人が多いので、まあ、大同団結してですね、うん、なんか面白いことできないのかとか、あるいは、まあ、ちょっと面白い企画できないのかみたいな話をしてまして、まあ、要するにその軍用割拠しているポッドキャスト界で、誰が坂本龍馬になるのよみたいな、
うん
まあ、話をしてたんですけどね、まあ、一応、ある一定の答えは、まあ、出たんですけども、まあね、有名な方、何人もやっぱりいらっしゃいますからね、うんまあ、その方たちにちょっといろいろ温度を取っていただければ、ね、我々としてもやっぱり協力をね、惜しまないで、ポッドキャスト界盛り上げていくよみたいな感じになればいいかななんて思ってるんですけどね、まあそうはならないと思いますけどね。
急に真面目な話
ね。いやいや、なんかそんな話にね、なんかね、前3回と比較して、結構リアリスティックな話をね、結構しましたですね、今回は。まあ、ちょっとそんな感じの、まあ、第4回目、最終回、さくらさんのシリーズでね、
はい、
ありましたけど、またちょっとね、あの話し足りないこと結構あったみたいなんで、また出ていただいて、ただ、さくらさんファンの、特に女性にしてみたら、まあ、あんまりスモーキーにまみれてほしくないなみたいなね、
汚れてほしくない
そうそうっていうところも、まあ、多少はあるでしょうから、
じゃあ、さくらさんのアイコンをつけますか。
いや、さくらさんもアイコンあるじゃないですか、
そうですよね、
イラスト、
か
わいらしいイラストが。
確かに、
はい、まあ、あれでいいんじゃないですか。
そうですね、
はい、まあ、受け取っても使ってくれませんよ、あの方は。シビアですから。
シビアですからね、
はい、というわけでございます。で、番組のお問い合わせはスタジオスモーキーアットマーク gmail.com カロスまで連絡をいただければと思います。それではどうぞ。
はい、どうぞ。ファイナルファイト
カーン。
でもスカートの中にちゃんとブルマみたいなのをしっかり履いてて、現像してチッって
苦い思いですね。
ちょっとあれですね、さくらさんにちょっとプロレスの魅力をちょっと洗脳していきたいですね。
ただ僕が熱くなっていた視点のプロレスみたいな、あの熱さは
ない
です。あの視点では今は見れないっていうことですよね。
なるほど。
違う方向の面白さを発見していかないと、その往年のプロレス全盛期のファンたちが戻るのは難しい。
戻ってこないと。
というか、まあ、カルロさんがおっしゃったような違う視点を見つけていかないとダメっていうことですね。はいはいはい、自らどういう視点で今見ればいいんだろう。
これでも簡単な話、その、うん、がうちはガチですよって言い切る、
うんうん、
ガチじゃなかろうが、言い切る団体があればそれで、
あのね、一応、
うん、見て分かるような
気がする。絶対分かる。
一応ギミックとしてはそうなんですよ、うん、全部の団体がやっぱり
勝ちでやってると、
そう、勝ち負け、
あ、そうか、もう今の時点でそうですもんね。
そうなんですよ、勝ち負けっていうのが一番そのお客さんを呼ぶ一つの起点になるので、原則勝ち負けに対する興味をお客さんに呼ぶっていうのは大前提なんですよ、これ今のね。
ある程度こういう予定調和、特にコアなファンとは予定調和のところあるわけね。
もちろんもちろん。
でもとにかく違うと、
と
にかく違うということを言い切って、
いやでも言い切ってますよね。
いい
もうグレートニタは墓場から蘇ったんだけど、もうガチで言い切ってますから。
南高からこう上がってき
た。大ニタが呪文を唱えたら港からニタが復活したり、もうガチでそれはやってるにはやってる。
ボロっちゃってますね。
ジーザスクライスみたいじゃないですか。
ガチした。大体さっきの言うと DT のエブシなんてダッチマイルといい試合するんですよ。
すごい
っす、ね、これもうすごいですよ。
それってもう千人の息ですね。
もう千人の息です。ただ昔のね、猪木はね、俺はほうきとだっていい試合するよって言ったのが猪木だったんです
けど、
それ以上ですよ、いぶしなんて。ほうきじゃないですもん、ダッチライフですよ、お笑いじゃないですか。でも感動させるんですよ、それ観客を。すごいでしょ、そんな恐ろしい時代に我々は、
まあ、それもガチでやってるっていう体では、
ガチはガチなんですよ、だから
ね、
ダッチアイトの試合をガチでやってるわけですよ。
そういう意味では、
うん、ハッスルとかも一応ガチの設定
そうですよ
ですよね、
そうですよ。
インディン様とグレートムタの子供が卵が生まれて、
そうボノちゃんだ、
卵からなんか出てきた。全部ガチの設定、ね、
しかも受精したのはインディン様の股間にムタが毒切り、
あ、そうだ毒切り吹いたから
それが
妊娠
したそれで受精しちゃったっていう
ガチだって言い張ってよ。
それ設定は面白いですね。
そう、でもインディン結構ハイキックうまかったですからね。ヒール履いてファイトしますから、インディン偉かったですよ。ピンヒールだってファイトしたんですよ、あれリングで。
インリン、オブジョイ
トイ。オブジョイトイ。
これレーザーラモンとかいた。
レーザーラモン HG ね。そう。
小池栄子とかも出てき
た。そうですね。
妖精さん。
妖精栄子ちゃんですね。
坂田、旦那さんが坂田で発声出てるから、なんかピンチになったら妖精さんが出てくるんです、突然。小池栄子に羽が生えてるんですけど、まあ、妖精さんだってガチで言い張ってで妖精さんが杖を振って呪文となると坂田にパワーがみなぎって強くなるってい う
確かあの当時の高田信彦が扮する高田総統のレーザービターンを小池栄子のビラーで跳ね返したのがありましたね
レーザービターン、ビターンってあれ何だったんでしたっけ。
あの一つのまあコマンドですね、あれは。
はい、レーザースペシウム光線みたいなも
の。そうあのね、高田総統というキャラクターがあったじゃないですか、うん、で高田総統がリング上に上がるとその必殺技がレーザービターンだった、うん、指先からこの光線が出てそれで相手が飛んでしまう、
飛んでしまう、うん、
で坂田がその高田総統と試合やった時にレーザービターンを受けた瞬間に小池栄子が鏡を出して、うん、鏡で光を反射しますでしょ、はいはいはい、それで高田総統が逆に返せレーザービタン返しをやられて
自分でやれちゃった
んです、弾け飛んだと
自爆した
いう試合がありましたね、はい、あれは究極でしたね。
その脚本はやっぱり高田総統ご自身が書かれてるんです
か。いやいや、やっぱハッスルの台本が書かれてるので、あれあれで面白かったんですけどね。
あれもまさか脚本があるとはね、ガチだと信じていたの
あれこそ脚本でしょう、ね、
今現在どこの団体が盛り上がってるとか。
やっぱ新日本ですね。
やっぱりずっと新日
が圧倒的に新日本がやっぱり、はい、盛り上がってますね、はい、で今新日本 そのトップレスラーの中村慎介さん、
はいはい、
まあ、アメリカ WWE の移籍ということで ね、今やってますけど、まあ、あれも結構楽しみで、どうなるかなと思って。
今現在で団体でどれぐらいあるんですか、
ね、数ですか、はい、数え切れないですね、うん、インディーも含めると多分100じゃ効かない、ね、
それぐらいあるんですか、
はい、もうどこでも団体ローカル団体ありますから、うん、はい、各県に1個は絶対あるんですよ、団体ある。はい、
あ、そうか、道のプロレスとかも
ありますよ、ね、要するにレスラーって、うん、俺レスラーですよって言えば今レスラーにライセンスがあるわけじゃないですから、まあ、元の学生プロレスは昔からありますけど、その出身者は大体その社会人プロレスみたいなことやってるんですよね。ああ、そこからまあメジャーになってる連中もいっぱいいますけど、棚橋なんかは学生プロレスですからね。
プロレスラーのその給料ってどんなもんなんですか。
あのね、昔闘魂三銃士って言われた橋本武藤長野が年収のピークは大体3000万だって言われて
ます。3000万、前世の頃で、
はい、あのドームツアーといって、はいはい、あの当時札幌ドーム、東京ドーム、名古屋ドーム、大阪ドーム、福岡ドーム、はい、で東京ドーム年2回やって、要するにドーム年6回ぐらいやった時があったんですよ、うん、あの時のピークが東高30で3000万ですよ、はい、で長州藤波クラスは4000万、うん、あのクラスね、うん、で今は正直言って棚橋が今チャンピオンですけども、うん、おそらく今1000万ちょっとぐらいじゃないかな、1500ぐらい
棚橋で、
うん、それぐらいですよ。
結構でも後輩にバンバンご馳走したりとかしそうだから。
いや今ないんですよそれが。
ない
んです、ないですね。昔はそういうのもありましたけど、うん、今レスラー自体が飯食わないですよ、うん、あの要するに体を節制しなきゃいけないから。あ、
なんかイメージみんなでステーキリベラって
レスラーが飯食わないって悲しい時代になりましたね。そんなことになってるんですか。今
タナハシが今、タナハシの主食はプロテインと鶏肉とサラダですから。
あら、あ、もう油身取らずに、
はい、体作
るのに。ラゴリアにトドロキ駅のそばにコーラクっていう中華屋さんで、はいはいはい、好きなだけ食えって思ってもらった
こと。お、マジっすか、嘘。
俺みんなその周りに、あのね、
いた人
みんな教習所があったんです。今なくなったんですけど、はいはいはい、二子玉川のそばにあった教習所に行って、
は
い
は
い、
あ、あったあった
そうそうで、なんで来てたのか、免許取りに来てたわけじゃないと思うんですよ。キャデラック乗ってたんですよ。
あ、そうですね。
で、なんか、大橋本だみたいになって、 それでなんかついてったんですよ、はあはあ、橋本君当然車で行くんですけど、うんうん、ついてったら、うん、あこの店入ったみたいな感じなんだろう、うんうん、もうお前ら食えと、あまあ大きい店じゃないから大した人数じゃないですけど、もう10人ぐらいとか、
うん、いい音
いい、お前ら食えと、食えとい
い人だって、昔のレスラーはそんな感じでしたね、うん、今はでも本当に地味ですよ、だって昔のレスラーで移動は飛行機とか新幹線当たり前ですけど、うん、今は巡業バスですからね、チャンピオンでも田中さんって巡業バス乗って行きますからね、東京、大阪です、うん、もちろんあの営業とかあったら新幹線とか行きますけど、
でもそんなにでも節制してて、
節制してますよ、だから要するに体、見せる体をつけなきゃいけないから、うん、もう田中さんって1年間で300日ジム行くっていう人なんで、うん、
あ試合にも行ってんでしょ、
もちろんもちろん、すごいですよ田中さん、
田中選手ってなんか刺された、
あそうそうそう、
彼女に
ずいぶん昔です
けど、ですよね、
はい、20年ぐらい前ですけどね、はい、そんな時代ですよ、だからそんなに昔みたいに酒をバカみたいに飲むわけじゃないし、まあ行くんだったらその谷町がいる時だけみたいな、そんな昔みたいにそんな豪快なレスラー今いないですね、
でもほら小池栄子の旦那とか借金もなんか
そんな、それはまたそれはね、いろいろ個人個人いろいろあるでしょうから、
でも昔とは違う、シーホの旦那とかね、
まあそうですね、
すごい華やかじゃないですか、
あれは向こうで儲かってるでしょ、
あれ娘がね、人気あるになっちゃってね、まあ、まあ本当そんな感じですよ、今のプロレスラーって、
う
ん、
節制という点では、はい、さっきあの収録の前に写真をお見せしたんですけど、メキシコシティの宿で僕は新日本の選手と会ったんですけど、はいはいはい、
高橋
さんと内藤さん、はいはい、その宿はバックパッカーの泊まり宿ですから、うん、それこそ何百円、
はいはい、
一泊何百円なんですよね、うんうんうん、その宿で普通に旅行者に混じってプロレスラーが泊まってるっていうのがかなり衝撃を受けましたね、うんうんうん、こんな宿にいるんだって、
あの時
プロレスラーなの
に、あれ何年前ですか、
5年前、
5年前です、
5年前です、
ね、その時ね一番レスラーが厳しかった時代なんですよ、
あつまりそうですね、そういえば、はい、もう人気が
もう低迷してて、あの当時のトップだと田中の年収多分ね700、800万ですね、確かに、うん、そんなもんですよ、高橋裕次郎なんてまだ若手だったんで、うん、400、500万ぐらいじゃないですか、下手したらそんなにないかもしれない、
なんか夜行バスで地方に行ってましたね、
そうそうそう、
メキシコの地方に、
そんなもんですよ、うん、あだってあの時メキシコのレスラーで1試合ギャラが1500円とかその世界ですからね、確かに地方だと、はい、それはやっぱりそんな安宿はやっぱ止まりますよね、うん、大概
です、でもやっぱり一番今新しいプロレスっていうか最近のプロレスがもっともっとお客さんを集めるには、とりあえずは四天王プロレスとかを知ってる世代が死ぬのがいいのかなとかちょっと思いましたね、
あその
昔のもっと本当の激しい殺し合いみたいなプロレスをしてた人たちはやっぱり今の試合では
やっぱりぬるいと、
うん、思っちゃうから、その人たちがこの世から消えて四天王プロレスとかを知ってる人が誰もいなくなったら、あプロレスってこういうものだって今新しく入れるんじゃないか
と、ね、でも40年かかっちゃいますね、
まあそうですね、まあでもその昔のプロレスを知らない若い人たちを取り入れていけばいいんじゃないですかね、
ただね、ただね逆に言うと四天王プロレス見た人たちが結構 WWE とか見ちゃうんですよ、
ああ、
ね、ね、ババとかね、
アメプロは確かに演出がすごい派手だから見ちゃう点はありますね、
そうですよ、
アンダーテイカーとか僕も好きでした、地獄から蘇ったとかさすがに信じてるわけないけど、でもなんかそれが好きで
そこは信じてほしかった
なんかマネージャー、怖いマネージャーとかついて
る、ね、オールベア
なんですね、そうです、骨壺持って、あと缶オケとか持ってきて対戦相手を入れちゃうんですよ、
だからね、本当だから今の新日本の優勢っていうのはある意味 WWE 的なところも結構入ってきてるんですよ、 WWE のプロレスっていうのはそのさっき言いましたけどリング中央で必殺が決まったらそれ終わりなんですね、試合は、うん、そこの一つの、まあ一つのセオリーみたいなの
が、それこそブレインバスターで決まっちゃったり、
まあまあ前に言っちゃうね、うん、そういう試合もやっぱありますけどもね、
この先、まあ、プロレス、まあその要はその長い歴史を重ねてきて、変容をしてしてるわけじゃないですか、うんうんうん、どんどんどんどん変わってきてるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
今このスタイルが来ましたと、
うん、
で多分エンターテインメントを突き詰めるのこの先には、多分さっきの高田総統とかしかないんで、多分程よいところで、って考えると結構今究極系に来てるのかなと思うん
ですよ、今そうですね、いいところだと思いますね、
この後どうなるのかなみたいなのも今度
今だから展開が一つ大きな流れがあって、 それは多分あの音楽業界とも結構一緒なんですけど、うん、ライブじゃないですか、まずね、ライブにいかに人が集められるか一つ、うん、であとはやっぱりネットなんですよ。
あ、ネット、
はい、この1月5日から、うん、WW ネットワークっていうのが日本でも配信されたんですけど、うん、定額で試合見放題っていうそのネット配信のプログラム、今
そうやってワールドプロレスにっていうか新日が、
それは WW です。で日本でも新日本プロレスが新日本プロレスワールドというネット配信のプログラムもスタートさせてるんです。これ月額999円ですよ、うん、これで見放題、うん、アーカイブも含めて、うん、つまりそれをやることによって国境をまず越えられるんですよ、
うん、
なぜそれやったかというと YouTube で新日本の試合を外国人が見て、うん、今ね、会場に行くと昔と比べて増えてるのは女性ファン、外国人ファンなんですよ。めちゃめちゃ多いですよ、今。
でも YouTube で見てもらったら、
その広告費が入るから。そうそう、来るので、で、本当にちゃんとした試合見たいんだったら、その990円払って、これはどれでも当然払えるわけですから、言葉関係ないですからね、プロレスは。そうすると、そこで、まず一元のお客を捕まえて、で、次に海外遠征です。日本のマーケット限られてるんで。で、海外マーケットはそこですでにお客さんがいる、うん、配信の、その契約者が多いエリアに出ていけば堅実に稼げるじゃないですか、うん、そういう流れになっていきますね、これから。
なんかそういう意味でいくと、うん、結構そのプロレスリングって、まあ、日本人なんで、うん、昔からあるし根付いてる感じするんですけど、はい、まあ、当然アメリカにはある、うん、あのドイツ、メキシコはあるのかもしれないですけど、その中国含め、アジアとかアフリカとか、未開の地も相当あると
、ね、いいこと言いますね。その通りなんですよ。で、実はね、そのプロレスってやっぱりアメリカから発祥なんで、
うん、
英語圏から実は始まってて、うん、まあ、まずアメリカ国民で一番の大きなマーケットですね、うん。次は実は日本なんですよね。
うん、あ、もうじゃあ野球みたいな、
はい、そうですそうです、はい、同じことですね。で、ヨーロッパはあの証券団体はあるんですけど、団体はちっちゃいんですよ。だけど同じ英語圏、まあ、英語圏ではないんですけども、厳密に言うと、でも WWE の、その、放映がされているので、アメリカからヨーロッパに遠征行くんですね。まあ、同じアンゴルサソンですから。で、あと南米です、
ね。南米、
はい。あと中東、意外と。
あ、そっか。
はい。
あれ？ペールワンとかは中東ではないか。
ペールワンはあの、
パキスタン、
中近東です
ね。昔したブルーザ・ブローディーとか。
はい。あとオーストラリア。要するに英語圏からやっぱりマーケット広がってますね。でアジア圏、日本以外のアジア圏ってこれからフロンティアと呼ばれて、要するにあの中国なんかまさにそうでしょ、うん、であとアジアでタイ、はい、ね、あとシンガポール、マレーシア、フィリピン、うん、まあ、この辺が大きなマーケットになりますけど、で今度その新日本の中村慎介が WW に引き抜かれたっていうのはまさにそのアジアマーケットを見てのことなんですよ。
はい、メジャーリーグとまさにこう、
そうそうそう、同じことです。全くそのメジャー MLB がやってることと全く符合するんですよ、これは。でそこに対抗してるのが新日本、新日本って事実上世界ナンバー2のレスリングカンパニーなんで、ここがいかに WWE に対抗できるかっていうのは実は注目をされてて、でもひょっとしたらこの両団体が提携した方がいいんじゃないのかなっていう話もあるので。
アフリカなんかはもうなんかアメプロ放送してるん
ですか。そうですね。
ああ、そうなん
です
か。
はい、
でも10年以上前ですけど、
そうですね、
タンザニアの安食堂で WWF の中継見てましたから
中国でもやってますよね。もうスポーツバイクと
中国では僕見たことない
な。やってますやってます、僕何回も見てるんで。
確かにその業界全体で盛り上がっていくっていうのはすごい大事だから、
大事なことですよ。
団体でやっぱり憎しみになってもしょうがないし、
そういうことですね。だからビジネスとして捉えた場合はやっぱりそういう意味になりますよね。
でもなんか、ある業界っていうか、あるジャンルができると絶対内部揉め、内輪揉めするんですよね。そんな中で揉めててどうするんだって思うんですけど、まあ、例えば僕は旅行記とか書くんですけど、旅行記業界でもやっぱ派閥とか、内輪揉めとか、ライバルとか、なんか
そういうことだよな。
あと、三国志業界とかも、なんか揉めたりしてるんですよ。
そうなるんですか。
うん、お互いこういうサイトがあってこういうサイトがあって、片やこういうイベントやって片やこういうイベントがあったりすると、はい、なんか悪口の言い合いが始まったりするんですよ。僕も中にも入ってるんですけど、はい、そんな中に入り浸ってはないんで、半分外から片方中に入って片方外に入って、外側から見ると、はい、こんなちっちゃいところで揉めてどうするのって思うんですよね。
なるほどね。
ポッドキャストもそうですよね。
まあ確かに
我々が考えるべきは、ポッドキャストというメディアをどうやって世の中に 広めるか、どうやって少しでも多くの人にポッドキャストってなんだっていうのを知ってもらうかっていう課題に向かって我々は突き進まなきゃいけないのに、でもやっぱポッドキャストの番組ごとにあの番組嫌いだとか、あいつはつまらんとか、なんかごたごたしちゃうじゃないですか。でまあ宿命かな、そう考えると、ね、プロレスもプロレス界団結して頑張らないといけないですけど、はいはい、まあなんか人が集まったらもう絶対そうなるっ
てい
う
か、派閥もできるし
宿命なんじゃないですかね。
なるほどね、確かにその通りですね。
それこそ坂本龍馬みたいな人が出てきて、まああれも同じ発想ですよね。もう世界に目を向けなきゃいけないのに、何日本の狭い中でやってんだって、薩摩だ長州だって言ってって言って団結させたようなことがあったから、日本という一つのものとして頑張れたわけじゃないですか。なんかそういう牽引役がね、どこの業界でも出てくればいいんじゃないですか。
ポッドキャストという視点で言うと、やっぱりあの牽引するのは誰でしょうね。というかまとめられるような人って誰だと思います
か。ポッドキャスト界を求められる人ですか。それはやっぱり
結構ガチな質問です。答えにくいと思うけ
ど、どうなんですね、知名度で言ったら誰ですか、はい、やっぱり山本さんという話に、はい、ポッドキャスト界を牽引できるとしたら、
やっぱ山本さんですよね、
うん、ポッドキャスト界で知名度って言ったら、はい、まあ、芸能人とかは除いていえば、まあ、あの人になっちゃうんじゃないですか ね、トリカゴ放送の山本さん、はいはいはい、
トリカゴ放送のある意味 WWE というかね、そんな感じで、
そうですね、もうポッドキャスト界の坂本龍馬として、
なるほど、同じコーチですからね。
そうですね、血が流れてるかもしれないですからね、
じゃあ山本さんのこと頑張ってもらわなきゃいけないんですね。
ですね、団
結絶対盛り上げて
団結できればいいですけど ね、
団結できないもんですかね。どうなんでしょう、桜さんが見てるところでは、
身内はもちろん仲いいですけどね、その、まあ、ブラックロードさんとか
トリカゴ、どこまでを身内とするかって結構わかるじゃないですか、うん、
めっちゃ切り込んで切り込み隊長みたいな感じですけど、
こういうのね、こういうのね、プロレスのガチっていうの
ガチその点ではでもカルロさんの方が幅広くやってる気がする、はい、僕、あ、そうだよ、はい、告知を
今ですけど、
ポッドキャストの告知だけさせていただきたいんです、はいはいはい、僕もネットラジオやってて、はい、桜通信というポッドキャストを僕と山本さんでやってますので、はいはい、もしよろしければ、
はい、隔週でしたっけ今、
不定期ですけど、ね、まあ、過去放送とかも、まあ、100本以上やってるんで、ね、まあ、聞いていただければ、
足りない人はあの有料、
はい、まああの iTunes からいっぱい聞けますので、はい、聞いていただきたいと思いつつも、はいはい、何の話でしたっけ、
ポッドキャスト
界 の
革命児は誰なんだと、ポッドキャスト界の
革命児の話でした、
はい、誰がまとめる
でしたっけ坂本龍馬、
あ、仲いいかっていう話でした、はい、あ、そうだそう、だからカルロスさんは、はい、あの僕の番組は2人でやってるんですよ。
そうですね、
ゲストがいないんですよ、はい、なのであんま広がりがないんですよね。
あ、
その点ではゲストは毎回来るような番組の人がやっぱり率先してまとめていってほしいなっていうのがあるんですね。
じゃあ鳥籠の山本さんのまさにそうじゃないですか、
まあ、そうですね、ただ不定期配信にあれもなっちゃったんで、あ、まあ、定期的にやっている、はい、そしてゲストを呼んでいるといえば、はい、まあ、海外ブラックローカーとか、はいね、こちらのスタジオスモーキーさんもそうですよね、
はいはいはい、我々ほらマイナーリーグなんで基本メジャーリーガーじゃないんで我々は
インディーズ、
インディーズ、あくまで FMW なんで、
マイナーリーグの人はでもこれはマイナーリーグでいいんだと思ってやってるわけじゃないじゃないですか。必ずいつかメジャーになりたいという思いがあってやるわけ
ですよ。というかむしろメジャーリーグにあの選手を送りたいとは思ってますね。例えば、
はい、メジャーリーグってどこですか。
やっぱブラックロードかトリカゴとかなるんじゃないですか。
そんなメジャーとマイナーほどの差がやっぱりそこにはあるんですか。
あのね、圧倒的に違うのはその顔を出してるか出してないかですね。
顔を、
うん、僕の中でメジャーとマイナーの差っていうのは顔を出してる人と出してない我々の差ですよ。うん、これはね、やっぱり超えられない一線だと思って
る。顔っていうのは言葉そのままの顔っていう
まんまですね、はい、さくらさんだったら顔さらしてやっぱり執筆活動してるわけだから、はいはい、これはメジャーなんですよ。
それ言ったら鳥籠の山本さんとかも最近出してるかもしれないですけど、そうそう
そう、以前は出してなかったですけど、
ずっと
でも今はもはやね、あの、まあ、YouTube でもやってるぐらいですから、
その出してない時点で、はい、そこそこそこそこというかだいぶ
そうですね。でもあの当時でもほら イベントとか散々やってたわけじゃないですか、うんうん、あの中でも顔をさらしてるということですね、
うんうん、オフの場で人を集めて、は
い、
広く集めて顔を出して
る、はい、そういうことです。でブラックロードなんかもしっかり荒瀬さんも、
う
ん、
まあまあそうです
ね、我々も当然ですけどね、
はい、じゃあ我々はアンダーグラウン
ド、そう、我々は顔を出してないわけなんですよね、うん、
でもその理論で言ったら、はい、本当に素人さんでも人気がなくても顔を出していればメジャーっていうことになっちゃう、
ね、そこはならないですね。でも一定のレベルのやっぱりファンがいてのことなんで、
うん、そこがでもすごい大事なわけですよね、はい、やっぱり、
はいはい、もちろんですよ。ある一定レベルでその定期的に番組をやってて定期的に聞いてくれる人がいて、それが前提条件で、その後に顔を出してるか出してないかでやっぱり僕は差があると思ってるんで、
ポッドキャストの欠点はやっぱり、はい、数が分からないっていうのがものすごい大きな欠点だと思うんですよね。目に見えるところでこの番組長アクセスってランキングに出てたりしないじゃないですか。やってる方でもそれがないといまいち盛り上がってこないですよね。
だってまあ iTunes でランキングとか一応出ることは出るんですけど、
そのぐらいですよね、指針にできること
は。結局ね、 iTunes だけじゃなくて Android で聞いてる人もいるわけだから、うん、そのランキングで出るんじゃないですからね、やっぱり。
はっきりとは分からない。
分かんないですよね。はい、
テレビでいう視聴率みたいな。
そうそうそうそうそうそう。あとやっぱりポッドキャストは、ね、とにかく金にならないっていうのがやっぱありますね。はい、とにかくあの経費倒れっていうのがやっぱり結構大きいんで。
まあまず赤字には赤字になりますよね。
それで結構みんなほらあのやってはやめていくっていう人結構多いじゃないですか。うん、あんまり続かない
です。続かないですよね、ほとんどの番組は。
とろにを感じてしまうというか。うん、
100回以上行く番組ってあんまり
ないですね。大体20回30回ぐらいで終わっちゃいますよね、うん、もうなんかもういいやんみたいな感じで、まあ、我々はもうはっきり言っても最初からそれなるだろうなと思ってでそれ前提でやってるんで別に何とも思ってないですけど、うん、まあ、ただまあやっぱりねさっきの恥あのくどいようですけどやっぱり顔を出してる人たちと出してない我々ってのはやっぱり、ね、やっぱり僕はそう思ってやってますよ。そこは勘違いしちゃいけないなと思ってやってますから、はい、うん全く違うもんですかね、そこは。
プロレスが新日対前日とか、新日対ユーインターとかですごい火がつくじゃないですか、ポッドキャスト界もなんか仕掛けていく必要があるかも
しれないですね。仕掛けるのは取り囲むブラックロードしかないですよ。
あれでも仲間ですよ、
うん、そう仲間だからバチバチやるんですよ。それこそプロレスじゃないですか。
それは団体なりやってることになりますよ。そうですね、新日の中でやってることになりますから、はい、もう全く知らない番組に突然番組内で宣戦布告をするとか、
全く関係ないそのジャンルという意味ですか。
はい。
なるほど。
全く違うジャンルででも名のある番組。
素人で名のある番組っていったら今何ありますかね。うん、思い浮かばないですよ僕も。結局他のタレントがやってるとか、あとラジオ番組を、ね、
芸能人のがやってる番組、
はい、全くじゃあジャンルが絡まなくて素人がやってるっていうか、語学番組とかね。
あれ何でしたっけ、
バイリンガルニュース。
バイリンガルニュースですか、うん、あれが一番なのかな
ですね。ああいうところに喧嘩を受けていくっていうのがいいんだ、
まとめて喧嘩を受けますね。
あ、みんなそれいいか
寄ってたかって、うん、何このバイリンガルニュースだよ
戦っていくって、まあ、我々が一致団結したぐらいで、あちらは力ありますからね、お客さんも多いでしょうし、
バイリンガルニュースに喧嘩を受けたら面白いかな面白いかな、どうだろう。
やっぱり今炎上商法の時代ですから、そういうのが必要じゃないか。
あれって週1ぐらいでしたっけ、バイリンガルニュースって
かな。
もっとやってるかもしれないですね。結構長いですよね、1時間ぐらいやります
ね。いや長いですね、あれね。
あれを結局みんなで聞いて、で全部は無理なんでちょいちょいつまんでみんなで文句言い合う
それを番組、一つの番組にして、
番組にして
で宣戦布告するっていう、うん、
バイリンガルニュースのディスロー会みたいな今週はあの桜通信です、ね、今週はスモーキーですみたいなでみんなで回していく、順番
に喧嘩を打っていく、
そうそう回していくみたいなこれ面白いかもね意外と面白いねこれ
なんか仕掛けをね考えたい、
ちょっと企画しましょうか、うん、ねちょっとせっかくなんで、うん、は
い、ポッドキャストっていうものが人々が知らないですから ね、そんなものがあるっていうことは ね、
そうなんですよね、意外と知られてないですよね、うん、確かに。ちょっとあの山本さんとか荒木さんとか巻き込んじゃって、はい、あのバイリンガルニュースをディスる会みたいな乗ってくれたら嬉しいけどね
今日の放送最初から最後まで聞いてくれた人がいるんですかね、果たして。
まあ
これだけ話が飛びつつ、
どうなんですかね。
3時間近く喋ってます
ね。通常ですとね、はい、7本分ぐらい
ですよね。
どうしましょうか、
まさかの。
まんま流しちゃっていいのかな、これ。
1本分でいいんじゃないですか、これ。
今度これ3時間流します。
3時間、これ。大長編、大長編スタジオスモーキー。
これダウンロードするだけで大変な重量になるけど。
大変ですよね。2ギガぐらいになるかもしれない。
なりますね。なんか、ちょっと考えますわ。おしまいどうしましょうか、これ。締めを。
僕はさくら通信というネットラジオやっておりますので、
はい、
まあ、スタジオスモーキーさんを毎週聞いていただいて、
はい、
まあ、通勤時間とか、
はい、
スモーキー終わっちゃった、まだ時間があるってなったら、はい、まあ、そんな時にはもしよろしければさくら通信と検索していただいて、
はい、
ポッドキャストを聞きいただければと思います。
いや、違う、逆でしょ、それはそれが逆でしょ。
いや、この場に伺っているからには、これを聞いているのはもちろんスタジオスモーキーリスナーがまずこれを聞いているわけですから、
まあ、そうかもしれないけど、うん、まあ、さくら通信聞いてもらって、で、スモーキーも聞いてくださいっていう感じですよ、そこはやっぱり。はい、
まあ、まあ通勤は毎日あります
からね。まあそうですね、うん、はい、あと散歩の時とかね。
そうそうそう、
さくらさん散歩まだやってます？
はい、散歩は毎日、僕もポッドキャスト聞きながら散歩をして
ます。ちょうどいいですよね、散歩とかジョギング
に、
ね、
まあ、健康にもいいし、
うん、
散歩やっぱりメンタル面にもすごいいいんですよ。
そうなんですよね、おっしゃ
る通り。気持ちを明るくするっていうか、うつ病も治療のためにも散歩を何よりもしろって言われますから。
そういうもんなんだ。なるほどね。僕ちょっと相当長丁場になってますんでね、実際どういうふうに編集するかまだ決めかねてるんですけど、ひょっとしたらこのままダラダラ流すかもしれないし、ちょっとつまんかもしれない。ちょっとわかりませんけどね、
はい。これはちゃんと録音できてますね。
大丈夫ですよ。
間違いないです
よ、ね。間違いないですよ。
すいません、メモリがとか言
うのが。まだね、3時間ぐらい余裕ありますよ。まだ。今1時間17分とか
やってます。まだ3時間余裕である。
全然余裕ありますよ。
さっき消したから。
はい。いや、消したから。そう、余計なって消したから。
1本目の前に余計なの消しておくべきだった
と思う。まさか2時間これ止まらなかったから。だって前代未聞なんだ
よ。2時間行く前にでも切れてましたよ、これ。
いや、2時間も行ってなかった。
あの時は2時間行ってなかった。
だってね、こんなに話がね、盛り上がると思ってなかった。
1回切れて、あ、メモリー大丈夫ですよ、いらないの消しますよってたくさん消してましたけど、
消しました、
ね、なんでその前に消しておかなかったのか。切れてからなぜ消すんだっていう
準備怠りました。
でもある種ちょっとカルロさんが勝手に盛り上がってたとこもありましたね。
まあまあ、ね、いや、なんかもう楽しくなっちゃって。だって時間も全く見ないで話しちゃったんで、まあね、まあ、その時楽しかったん
ですけど、ね、今日でも勉強になりました、
ね。いや、
プロレスちょっと YouTube でいろいろ見ようかな。
見てください。というかちょっとね、なんか話も終わんないんで、うん、また出てもらっていいですか。
三沢力雄対、
はい、
小川村上組、は
い、
動画ぜひおすすめです。
あ、いい
ですね、YouTube で多分あると思うんで、はい、これ喋ったところちょっと切れたところなん
で、そうですね、
もう一回言っときますけれども、この試合をぜひ、
ぜひ見てください。
はい、
はい、ありがとうございます。
まあ、はい、僕もぜひ機会がありましたら、プロレスの話はまだ僕は、
あ、出てください。
ぜひお願いします。たくさんできます。
これなんか水道橋をちょっとブラブラしながら、
あ、いいね、
したいですね。
いいね、いいね。格闘技の聖
者だよね。もしくはちゃんとリベラに行ってステーキを食べながらっていうかね。
食べながら
と、食べながら、
はい、いいかもしれない。ありがとうございます。またぜひお願いします。
こちらこそありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
パッカー電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリカゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。